ゃあ、行きましょうか。
転送してシェアするメルマガ、今日は J エピセンターさんと、お話をしたいと思います。今日は、野田さんに代わりまして、私中堅が、お話を聞きたいと思います。まずですね、リビアという国に、以前カダフィさんという方がですね、いたと思うんですけれども、まあ欧米とか日本では独裁者と言われていて、NATO に、独裁者というレッテルを貼られて、殺されたっていう人なんですけれども、いろいろ調べていくと、実はいい人だったんじゃないかみたいな話がちょろちょろあるんですけれども、その辺のお話をちょっとジェイさんからお願いします。
カダフィに関してはやられたというか殺された時にブログにも書きましたけれど、最近もフェイスブックなんかに流れてたりとかしてちょっと調べ直したところもあったんですけれど、するとさ、やっぱりカダフィのねやってたことっていうのは、調べてるとねもう涙出てくるような政策が多くて、でその西側は砂漠の強権とか言って、こう言うこと聞かないやつで独裁者だみたいなレッテルをずっと貼ってきて、我々もそういうことしか聞かされてないから、普段軍服なんかもたまに着てたりとかするからさ、よっぽど強硬な人なのかなとか、そのイメージ作りにまんまと乗らされて、そんな知識しか持ってないみたいな感じ、イメージしかね、なんだけど、実際に殺された後にさ、カダフィがどういう人だったかっていうのを調べると、世界中でこんなことをした人がいるかっていうぐらい、素晴らしい国づくりをやってたっぽくて、カダフィが多分就任したのは1967年から引き継いでやってると思うんだけど、67年当時っていうのはリビアっていうのは北アフリカにある国だけど、アフリカの中でも最貧国ぐらいで、単純な砂漠地みたいな感じ、でもう全然貧乏だったんだけど、石油が出ることは分かってて、でそれもクルードオイルっていう石油の中でも一番質が高い、そのまんま使えるような石油が出る、いい石油の出る国だったっていうことは分かってて、それに西側ヨーロッパ勢の石油メジャーが目をつけて、安く叩き買おうとしてたわけね。でそれを1967年に就任したカダフィは、うちのそれは資源じゃないかと、でそれを安く叩き買って我々がこんな貧乏してるっていうのは許せないって言って、適正価格をつけなさいと言って、西側の石油メジャーに抗議して、それを飲ませたわけね。その飲ませたあたりから砂漠の狂犬と呼ばれていくわけだけど、まずはそこが、で大事な点はカダフィがその最高級の石油が出る国で石油メジャーと契約をして、それで潤ったお金をどう使ったかっていうと、まず一番手が、その時砂漠地で国民が誰も家を持ってないような状態で、でカダフィのなんか昔読んだあれによると、お父さんの時代にはやっぱそういう時代だったから、カダフィのお父さんの時代は、だからやっぱその男っていうのは家一軒持ってこそだっていうことをずっと言われ続けてたんで、カダフィはまず潤ったお金で国民全員に家を持たせたのね。で家を持つことが人権の始まりであると、カダフィは言ったらしく、家をまず持たせた、その後に何をやったかっていうと、医療学費は全部タダ、電気代も全部タダ、で、確かね、新しい新婚夫婦が結婚する時かな、に 新居用の費用としてかな、なんかな、あの500万円、はい、まずね、あのお祝い金、で子供が生まれるときは半額、
はい、
あの補助っていうかな、
はい、
まあ基本的に医療タダなんだけど、
はい、
で、国内で、
はい、
病気にかかったりとか、
はい、
あと国内で勉強しててもうちょっと他のところに行きたいっていうと国が全部それを調べてあげて、
はい、
で、手配から、
はい、
それにかかる費用から、
はい、
全部してあげて、なおかつ月 に2300ドルっていうと24、5万円なのかな、
はいはい、
ぐらい月々お手当も出してくれて、
はい、
だ難病であれあの国内リビア国内では治療できないってなると、
はい、
海外のそういうところも全部手配してくれてっていう至れり尽くせりだし、
はい、
国内で農業をやりたい人に対しては農地も、
はい、
農作業機械も、
はい、
種も全部タダと、
はい、
っていうような形でね、
はい、
それとね、リビア国内の石油会社が得た利益は例外なくまとめられて全部リビア国民の各々の銀行口座に直接配当が入ると
はいはい、はい、
そういう政策を打ってた人で、でね、あと、まあ、調べてて最近特にあれしたのはさ、じゃ あそういうふうだとそこの側面はまあいいよねっていうことだけど、でもやっぱ独裁者でそれを独裁でやってたんだって、確かにそこをぐっとやってった時期カダフィの意見がどんどん通ってったのっていうのはあるんだけど、
はい、
カダフィが独裁者と称されるとして、
はい、
じゃあカダフィが取ってた作った、
はい、
政治体制はどういうものだったかっていうことになると、
はい
はい、あのね、リビアのカダフィが取ってた政治体制は、
はい、
確かね、800のなんか政治に関わるなんか支部みたいなのが国中に作られて、
はい、
国民は全員そこに行って、
はい、
言いたい放題の意見を言えて、でそこで自分の意見は国民はみんなあの発言することができて、
はい、
でそこで良かった意見が挙げられて上で、
はい、
で国民が投票して決めるというシステムで、
はい、
要するに完全、民主主義制みたいな、
はいはいはい、
直接民主主義制みたいなのを取ってて、
はい、
で、その意見、そういうシステムを取ってても結局カダフィが独裁でやってたんでしょ、うん、みたいなことを言われるかと思いきや、
はい、
そこでこう決まってくるやっぱり法律作っていくのが強くて、
はい、
でカダフィはどうもね、何回も、カダフィの直接の意見として、
はい、
死刑制度の廃止、極刑の廃止と、
はい、
極刑の廃止とね、あとは、学業をもうみんな豊かだし、
はい、
学校で一律に学ぶんじゃなくて、
はい、
家でも家庭教師で行けるよねっていう、
はい、
だから学校制を廃止して家庭教師制でいいんじゃないかというのを提案してたらしいのね、
はい、
なんだけどそれは国民投票にかけられて、
はい、
国民がいや悪いことしたやつはやっぱ極刑にしないと、はい、あの秩序が保てないっていう意見が多くて、
はいは
い、で悪いことしたやつは極刑だから悪いことはしないようにする国にするっていうことで、
はいはい、
極刑、その死刑制度は相変わらずカダフィが何度言っても、
はい、
あの国としてはあの、あったりとか、
はい、
あの学校制度もいや学校でみんなで学んで共同生活も学びたいという感じで、
はいはい、
あのカダフィの意見が通るかっていうとやっぱり通らない世界で、
はいはい、
だからカダフィが作り上げたシステムっていうのはそういうふうに素晴らしくて、
はい、
でそれはお金とか補助の面もそうだし、あと民主主義、直接民主主義制のシステムも、
はい、
なんか正しくあの作用してたというか、でそんな国づくりをした人ってこの地球上で、
はいはい、
まあそのかつての古い歴史の中にはいたのかもしれないけれど、はい、近現代ではさ、 全くちょっと例を見ないぐらいな、
そうですよね、
まあ、国民に不満なんかそれで出るのかってぐらいのね、はい、ことを知ってた人で、はい、決してそのさ不満が出て殺されるみたいなさ、はい、ような政治の舵取りをしてた人ではないんだよね、でじゃあその NATO がさカダフィは独裁者だって言って、はい、カダフィを殺しちゃった後、はい、今のリビアがどうなってるかって言ったら、はい、結局軍事あの勢力っていうのが何勢力かあって、それが未だに大喧嘩をしてる最中で、はい、戦争状態でついこの1週間以内ぐらいかな、はい、もう100人ぐらいその戦闘に巻き込まれて死んじゃったとか、でもちろんもうそういう状態だから、はい、そんな医療制度がとか、学校がどうのこうの教育制度がとかね、はいはい、そんなものは全て失われてしまい、単なる瓦礫の山となってしまい、でカダフィがね確かね就任する前は識字率って言って国民が文字を読める率が確か 23% ぐらいだったのかな、はい、それがカダフィが、就任してからあの大学とか教育システムを整えたりとかしたことによって 85% ぐらいまで識字率が上がったりとか、あと国民の 25% が大学の学位を持ってるとかっていうことだったものが全て瓦礫の山に今変わっちゃったっていう、ね、
あと確かあれですよね、アフリカ あの共通通貨を
作ろうとしてた、殺される直接のきっかけになったところっていうのは、はい、あれ見てたらどういうタイミングだったかっていうと、はい、でそういうふうにやってきたカダフィはその国で出るそのクルードオイルっていう最高級の石油から得た利益を国民にも直接分配してたわけだけど、はいはいはい、そういうことをやってただけに対外債務がまずなかった国 で、はいはい、で資産だけは1500億かなんかドルかなんかあったのかな、なんかあって、で金とかもそういうのも保有してて、はい、その金を、リビアが大量に持ってた金をに裏打ちされた、はいはいはい、ディナールっていう通貨をアフリカ大陸の共通通貨にしようと、はいはい、そしてそういうことに対そのだから通貨が非常にこう通貨システムとかね、そういったものの整えることが、はい、国づくりとか平和のためには非常に大事だっていうことをカダフィは知ってて、ちゃんとあの金に裏打ちされた今のドルとかっていうのは昔金に裏打ちされてたけど、はい、オイルショックで、はい、あのニクソンショックのあのタイミングで、はい、金に裏打ちされてたことをやめて、はい、今度ペトロダラーって言って、まあ、フィアットマネーって言ってとにかくいくらでもすれるお金に、はい、金の裏打ちがなくてもね、はい、いくらでもすれる単なる紙切れにしてしまって、はい、ただ一応言い訳としてはドルが必要とされるのは世界でいろんな大量な経済活動が行われるときに、はい、その交換するための紙幣としてドルが信任されてるからだと、はい、でその特に顕著なのは、はい、世界でも一番大きい買い物が行われる中東での石油の買い付けね、はい、この時の支払いをドルにすると、うん、ドルということに決めとくと、うん、でそれによって必ず世界でも大きい買い物の時にドルが必要となるから、はい、このドルっていうのは信任されるべき通貨っていう、はい、それがまあペトロダラーっていうシステム で、はいはい、でそういう形でだけどみんななんかそのドルはさあの石油は確かにドルで買い付けられてきたかもしれないけれど、はい、それによってじゃあどのぐらいの量吸っていいのっていうのはさ、はい、金だったら金のある量に見合ったドルをするっていう形があったけど、はいはい、気がついたらフィアットマネーって言ってどこまででもすれちゃうお金に一応それで信任されてるんだからっていう言い訳付きでどんどんあの量は吸っていっちゃったようなお金で今やドルの価値っていうのは一番初めすり出した1913年 の、 あの FRB 米連銀ね、米連銀がこう作られてた時には1ドルだったものが今あるもう 0.01% ぐらいの価値しかないとかね、 0.1% ぐらいの価値しかないとかもうほとんどゼロに近いぐらい、それだけだからたくさん ドルが刷られて、はいはい、1枚1枚の価値が減ったっていうことなんだけれど、刷、はいはい、りまくったわけね、
はいはい、
でその刷りまくってさ、使い先がみんな、それこそさっき言ってたカダフィがやったみたいに、はい、みんなの生活が豊かになるようにすればまだ納得もいくことなんだけど、だけど実際はその軍事産業とかに資金付けしちゃったりとか、はい、得体の知れない、証券の蘇生に、はい、その売買に使われたりとか、はい、まあ、そんな風で社会が不安定化していく方向にばっかり使っていっちゃって、はい、って言ってたところでカダフィは、
はい、
アフリカはもうそんなことをさせちゃダメだと、
はい、
だからうちが持ってる豊富な金に裏打ちされた確かな通貨ということで、変動がない確かな通貨ということでディナールっていうのをアフリカ全土に共通通貨として持つんだと。でなおかつそういうその通貨に関する、通貨とか世界がなぜ不安定なのかとか、どういう社会がいいのかっていうことの情報も、カダフィのやってきたことを何も知らなかった西側のニュースというかね、あの白人がずっとやってきたニュースを、日本人もそれを受けて書き換えたものを、翻訳したものを我々も聞いてるわけだけど、そういうニュースだけでは結局カダフィがどういう政治改革というか社会改革をやったかもさ、知られずに砂漠の狂犬って言われたまんまでさ、
そうですよね、
ってなったのもこれはメディアだと。
そうです、
ね、メディアの浸透というか、はい、メディアが独占され、またこのペトロダラーでね、軍事産業を買い切っちゃった連中が、はい、メディアも買い切っちゃって、はい、自分たちに都合のいいプロパガンダしかしなくなっちゃった、はい、っていうのを見てきて、カダフィは、ディナールをアフリカ全土に広めて、
はい、
共通通貨としていくのと同時に、人工衛星を上げて、
はい、
でどこからでもアクセスのできる、
はい、
まあ、ケーブルテレビじゃないけれど、はい、サテライトテレビというかね、
はい、
人工衛星を使ったテレビ、
はい、
メディアをさ、
はい、
作ろうと画策した瞬間に、
はい、
まず、ゴールドマンサックスに投資してたお金の 97% ぐらいを焦げ付けさせられて、
はいはい、
でカダフィが怒って、
はい、
ゴールドマンサックスをリビアの国営企業にしてやろうかって言ったら、NATO がいきなり攻め込んできてリビアめちゃくちゃにされて、で挙句の果てに追い回されてカダフィが殺されて、
はい、
っていうのが本当の現実。
あ、そこの部分は知らなかったですね。
あ、そのゴールドマンサックスの件、はい、それニュースにもなってたんだよ。
はで、ゴールドマンサックスっていうとロスチャイルドで、ロスチャイルドの中央銀行がなかった国の一つがリビアですよ ね、
そ
ね。
でそのなかったのなかったためにカダフィはそこのに組織に属してなかったから、逆にそこの悪いところがよく見えて、
はい、
それを改革するようなシステムをアフリカ全土にちゃんとしたたかにこう作っていこうと、しっかりと作っていこうということで、それを告知するメディアも作っていこうと動き出した時にガチャガチャっとやられて、で単価切ったら、
はい、
そしたらいきなり単価切ったことの答えが、はい、NATO による空爆と、でっていうね、でゴールドマンサックスに預けてあったお金は全部踏み倒されて、
はい、
みたいな。
そんなヒラリーが V サインしたってみたいな。
でそうそう、見た来た、あ来た見た、
はい、
なんとかとか言ったあれだよね、そうそう。でまあその今の我々としてはこういう話を聞いた時にさ、
はい、
まあ、僕もその講演会とかやったりとかして、なんとかちょっとあんまりまずい、でカダフィがまずいと思ってた世界と僕がその講演会とかで話してるニューワールドオーダーっていうものは同じもので、
は
い、これに今日本も飲み込まあずっと飲み込まれてるんだけど、はい、本格的にあのシステムが、世界のシステムが変わって、はい、もう本当にガンと変わる今のところで、はい、これに巻き込まれちゃいかんと思って、
はい、
あれしてるけれ、あの講演会とかやってますけれど、
はい、
あのカダフィの話を聞いてさ、
はい、
実際にそれをどう生かすかっていうことはさ、はい、生かしていかないと、カダフィいい人だったね、でも殺されちゃったね、俺たちもやったら殺されるのかなっていう展開にしてっちゃダメなのね。
そうですね。
そうじゃなくて、あの変なシステムにされるのはあのごめんだと言った時に、はい、じゃあ何が目指すべき、あの政治システムだったり、はいはい、お金の流通の仕方だったり、富の分配のシステムなのかっていうところを考えた時に、はい、何のアイデアも出てこないんだったら、まずはカダフィがやったことをちゃんと吟味して、はいはい、こういうシステムを、はい、まあ石油が出たっていうさ、はい、状況と日本というのは違うんだけれど、はい、何か富がそれでもあのリビアよりももっとあの超大国に近いわけで、日本っていうのは ね、それだけ経済が回る日本で工業的な実力もあるとなれば、はい、そうなった強みを何に還元して生かしてって富の再分配をすればいいか、はいはい、で富の再分配の方法はカダフィが示したようなものっていうのはどこまで日本では実現できるのかとか、はい、あとまあ今その安倍一強だ自民党だとか言って、はい、それをじゃあ引きずり下ろすんだっていう動きはたくさんやってる人いると思うんだけど、はい、下ろした後でどんな政治システムだったらまともなことって言えるのかっていう、あの引きずり下ろすだけではさ混乱が来るだけだから、そうじゃなくて日本が本来あのいい国だねってみんなでさ、あの政治システムをみんな分かってるし、それが機能してることもみんな国民は知ってるし、それに対して問題があればこうどうとでもこう変えていけれるような、そういう国だよ日本はって言い切れるような、政治に対しても信頼が置けるような状態に持ち込むためには、どういう政治システムをどうせ変わるんだったら行けばいいかとかっていう、やっぱそれの具体的なその例っていうか研究事例っていうかな、そういうのにしてってどこまで日本で実現できるのかとかっていう、まあそういうところに結びつけていかないと、なんかニューワールドオーダーに反対したらカダフィ殺されちゃってJさんも大丈夫ですかとか、そこじゃないからみたいなねあの早くみんなで納得のいくというかさ、不平不満もなかなか出づらいというか、まあものに向けてこう形を作っていく、それのための考えるヒントっていうかにしていかないと、カダフィも救われないっていうかね。
結局その日本の世論とかもその野党が頼りないだとか、あの何が答えなのか分かんない、今があんま良くないのは分かってても、その、うん、じゃあ誰総理にすんのみたいなのとか、うんうん、そのそういった意味では、そのこんなすごいいい国あったんだよっていうふうに示してあげるっていうのはこう大事ですよね。
あのただ今のね、会話の中で、はい、みんなが喋ってることだし、あの言うことで、じゃあ誰がってさ、言うじゃない、
はい、
あの一瞬感じるのは、はい、また誰がって誰かに頼もうとしてないかっていう、はいはい、そこっていうのはすごい気をつけなきゃいけなくて、はいはい、じゃあみんなでっていうような勢いがやっぱり出てこない、はいはい、だってこのカダフィもカダフィが旗振りしてそういうシステムは確かに作ったから、誰か旗振りする人は必要なのかもしれないけれど、はい、作られた後の、政治システムっていうのは、はい、直接民主制というか国民の声が、はい、あのその800作られた支部みたいなところに行けば、はいはい、国民がすぐに意見を言いに行けて、はい、それがいい意見だった、みんなを納得させられるものだった場合、はいはい、それが上に上がっていって国民投票にまでかかるみたいな、そういうシステムだったわけだね。そういうようなものにこうっていうことは、みんなが政治に参加してるっていうことだから、みんなでやっぱりやる政治っていうことを目指してって、みんながそういう気分だから神輿の上に乗せられる人もやりやすいみたいなものになっていかないと、やっぱちょっといかんかなっていう気が、
まあ、言ってみればあのカダフィさんは自らこう矢面に立って、こうヨシンバこうな何か 変なことをしたら自分も引きずり下ろされる状況を自ら作ったっていうことですよね。
まあそれこそが民主主義だっていうことを彼は、はい、分かってたけれど引きずり下ろされるような振る舞いは国内ではしてないっていうことなんだよね。
そうですよね、う
ん、であとここで重要なのはさ、はい、カダフィが殺されてしまってそうだったけれど、はい、今シリア問題が起きてるでしょ、はいはい、シリアにはアサド大統領がいるよね、はい、あの人も独裁者っていうレッテルを今貼られて、はいね、シリアガチャガチャにされちゃってるんだけど、ね、今度さ、はい、じゃあねこれ聞いてる皆さんも、はい、シリアの現状、はい、シリアって本当にそんなひどい国だったのかっていうことを調べる意味でも、はい、今はこれはオンゴーイングっていうかそのオンタイムでね、はい、まだシリアの問題っていうのは続いててアサド大統領は殺されてないから、はい、生で今オンタイムで感じることができる話なんだけど、はい、シリアっていうのはそんなにひどい国だったのかっていうことは、はい、シリアってどんな国とかシリアっていうキーワードで、はい、僕が調べた限りでは、はい、バックパッカーたちが中東を旅したブログの記事が結構ネット上にはあるわけ、はいはい、それを直接いろいろな手で調べてもらって、はいはい、そのシリアのアサド大統領が独裁者だ、はいはい、なんとかだって言って、まあ、IS が広がってってからなぜか知らないけど IS の方が悪いのに、はい、アサド大統領が悪いみたいな話になんかどこですり替えられたかあれだけれど、はいはいはい、そういうのが出てきた前の、はい、IS が出てきたのは2014年ぐらいから、はい、その前アルカイダだったグループがちょこまかいたけれど、はいはい、だからそういうのが起きてくる前の2010年代もっと前、はい、前のシリアに旅行したバックパッカーたちのブログ記事がいっぱいあるんで、はいはいはい、それぜひねネットでねみんなね直接読んでもらいたいね、はい、
それ日本語でもあるんですか？
もちろん日本人のバックパッカーたちが行ってて、はい、僕が読んだ記事ではね、シリアに行って中東の町をね、はい、いろいろ旅してったんだけど、はいはい、シリアに入って一番ホッとしたと。まず人が優しい、はいはい、で食べ物が豊富、市場とかがもう活気があって、はいはいはい、で宗教はイスラム教もキリスト教もユダヤ教もありとあらゆる宗教がみんな歴史的な価値のあるものがそのまま残ってて、はいはい、みんな穏やかにその中で優しく暮らしてて、はい、まず基本的なことを言うとアサド大統領って今独裁者だとか言われてるけど、はい、人は世俗って言ってセキュラーって言うんだけど、はい、世俗の人なのね。
世俗
っていうことは、はい、宗教的にこの宗教だっていう、はい、この宗教で国をまとめていくとか言ってる人じゃなくて、はいはいはい、どの宗教があってもいいですよって言ってる、はい、そういう人で、はい、なおかつアサド大統領っていうのはもともとお医者さん、はい、
お医者さんなんです
ね、インテリでございますよ。でそういう人なの、はい、そういう人がまあ親父の代からかな、はい、受け継いだりとかしてるから独裁者とか言われるけど、はい、アサド大統領自体は僕がインタビューも見てるけどめちゃくちゃ知的な人だし、はいはい、人自体は今でも、はい、アメリカの大統領やヨーロッパの、はいはい、首相大統領、はい、政治家のトップは移動するときにものすごい護衛つけて動くよね。アサド大統領は自分の、はい、車で自由に動いて護衛はついてないタイプの人なのね。
あ、動画見たことあります。
あるよ。
一般家庭とかにお邪魔したりして
全然そういう人で
大人気ですよね、
うん、でそれを僕はシリアの、まあ、大使にあたる、はい、駐日大使にあたる人と直接会ったこういう話もしてみて、はい、本当ですかって聞いてみたけど、はい、間違いないっていうわけだったのね、はい、でそういうさセキュラーって言って世俗要するに宗教的な偏りは、はいはい、この国では、はい、みんな自由に宗教は、はい、進めていいからっていうことで、その宗教的なものも偏りもないし、はい、論争もないし、はい、まあ、そもそも中東の人たちだけだった場合、はい、イスラム教だろうとユダヤ教だろうとキリスト教だろうとみんな仲良く暮らしてたわけで、はいはい、まあ、それが続いてたところで、はいはい、で食べ物おいしくて、はい、人が優しくて、はい、でそういう歴史的な宗教史跡みたいなものも、はい、いろんな宗教のものが全部あって、はい、あそこだから破壊されるっていうのはすごいね歴史の なんていうのかな、本当のオリジナルの史跡とかが、はい、キリスト教にしても何にしても、はい、全部あの辺りにいた、はい、
メソポタミアですからね。
で確かね、キリストって、はい、言葉何語を喋ってたんだって言うと、はい、アラム語っていう言葉、はい、ギリシャ語かアラム語だろうと、はい、アラム語だろうって言われてるんだけど、はい、そのアラム語を喋る人たちがいるのもあの地域だったりとか、はいはい、みんなそういう人たちが穏やかに暮らしてたところ で、はい、でバックパッカーたちのブログを見ると、はい、一番ね、ああそういうことかって分かったのは、はい、あのね、まあ、中東を旅しててシリアに入ったら一番ホッとすると。でどこの土地だったら永住できるかなみたいなことを考えながらあれしてたけれど、このシリアに入った瞬間、この国だったら永住してもいいと思えたぐらいで、はい、で特に旅してる時に、はい、まず行ったら自分が日本人だから珍しいから、お前何人だってすぐ声をかけてくると、はい、そうするとね、おお遠くから来たなと、で見どころはこことここだよなんていうことを教えてくれて、はい、でそこに行く時のバスでバス代も出してくれて、はいはい、ここ行ったらいいよとか、そういうみんな人がいい人たちが多くて、はい、だって遠くから来たんだから、せっかくだからね、いいよバス代なんかいいからここ見に来なとか、はいはい、そういう人たちのトーンがそういう感じ で、はい、でなおかつあの、ね、お財布を落としたら、はい、抜かれずにやっぱり戻ってきたんだって。
なんか日本みたいですね。
だから住んでもいいと思ったらしいぐらいの国だったんだって、はいはいはい、それが今ね、ダマスカスにしてもそうだし、はい、今シリアの国内の写真を見てもらったらわかるんだけれど、全て破壊、はい、でもちろん国内からは何百万人もさ、移民がね、はい、移民というか難民がさ、はいはい、ヨーロッパの方とかね、ああいうところに流れ出るようなぐらいで、はい、で確かでもあれだよね、やっぱ何百万人かのアサド大統領を守るためのパレードっていうか、はい、デモというか、シリア国民の訴えっていうのもあった時あったよね、はい、確かね。まあそんなような国でね、まあぜひそのシリアってどんな国っていうのをさ、はい、ちょっとネットでバックパッカーたちのブログが1個だけじゃなくていくつかあるから、まだ残ってるのがあるんで、そういうのでシリアという国が一体どういう国だったのかと、はい、そこに対してなぜまた大統領が、独裁者だっていうレッテルを貼られて、はい、国民に対して元医者の大統領が、はい、化学兵器を3回も今度使うことになりそうな、今また準備されてて、
はい、国民に対して、
国民に、
はい、転送してシェアするメルマガ、前編が終わりました。いかがだったでしょうか。来週に続きます。よろしくお願いいたします。